はい、皆さんこんばんは。12月に入って一気にクリスマスになってきました。クリスマスなのでちょっと早いですが、クリスマスの挨拶も一緒にしたいと思います。メリークリスマス。
メリークリスマス。
はい、と言っておきながら今日クリスマスの曲を入れ忘れちゃいまして、ミスターと思ったんですが、クリスマスに来られた主をいつもと同じ、いつものように賛美をしていきたいと思います。お立ちください。どんな時でも元気に賛美しましょう。
ただ、
次に生きるという賛美をしたいと思います。私たちは私はなんか物事がこういきなりこう悪い状況っていうか悪転していって、なんかその波に飲まれそうになる時によくこの歌を歌います。こんなはずじゃなかったと思う時は生きるのが辛い、あ本当にそうだなと思いながら歌い始めるんですけれども、歌っているとその歌詞に引き上げられて、あこれもこの状況も神様の御手の中、全て神様から来るんだなということを覚えて希望を持てるようになります。こうやって助けてくれるこの賛美ってとてもいいなと感じる、時が多くあります。ぜひ皆さんで生きるを賛美しましょう。してくださる方という賛美をしたいと思います。私たちは飢え渇いたり疲れたり傷ついたりしますけれども、だからこそ神様はそんな私たちを放っとかれないで、私たちを満たしにこの世に来られました。そんな満たしてくださる方が私たちにおられること、そのことを感謝して賛美をしていきたいと思います。
主よ私は
様、12月に入りました。世の中はクリスマスモードになっていますけれども、私たちは本当のクリスマスを知っています。どうかその恵みを私たち一人一人が深く深く味わうことができるようにしてください。いろいろな傷や疲れを覚えたりしますけれども、そんな私たちを神様、あなたは放っておかれないでこの世に来られました。私たちを愛しているとその愛を示しにこの世に来られました。どうかその愛がもっともっと分かるようにしてください。これから語られるメッセージに期待をします。イエス様の愛によってお祈りします。アメン。
こんばんは、土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に神様を礼拝できることを心から感謝しています。今日もですね、皆さんと一緒に、神様の言葉、聖書からですね、学んでいきたいなと思っています。いよいよクリスマスの季節になってきました。今日はアドベントの1日目、第1週目となるわけですけれども、まあ、この後ろを見ていただくとクリスマスというのがすぐにわかるかなと思います。そして今日の朝の礼拝では、そんなクリスマスに悩んでいる一人の男についてのメッセージがありました。今日のですね、オープン礼拝でも、悩みについて皆さんと一緒に考えていきたいなと思っています。皆さんはよく悩む方でしょうか、それともあんまり悩まない方でしょうか。悩みがないのが悩みですなんていう人がですね、時々いたりしますけれども、誰でも一つや二つ悩みがあっても不思議ではないと思います。まあ、その悩みの内容にもよりますけれども、この悩みというものはもう人類共通のものですよね。どんな国に行っても、どんな場所に行っても、どんな時代にも必ず人は悩むようにできているようです。そして、肯定的にですね、こうポジティブに考えていくと、悩むことで人間は成長するというふうに言われたりもしますよね。何か問題が起きる、そのことを一生懸命考える、そして、ああでもないこうでもない、そうやってですね、試行錯誤することによってそこから糧を得ていく、そういう肯定的な面もあるわけですが、でも一方で悩みが私たちの人生に大きな影響を与えてしまうということもあるわけですね。実際その悩んでいる時というのは本当に心も体もしんどいなと思うことがあると思います。悩んでいてですね、もう頭が痛くなって頭痛という方もいるでしょうし、悩みが始まると胃が痛いんですというふうになる方もいらっしゃるでしょう。そして本当にこの悩みが深くなっていくと、心が病んでいくなんてことも実際にはあるわけですね。さあ、そんな誰にとっても決して、無関係ではありえない悩みについて今日ご一緒に考えていきたいと思っています。聖書をお読みしたいと思います。今日の聖書の箇所は新約聖書のピリピ人への手紙4章であります。聖書を持っていらっしゃる方いましたらどうぞ開いてみてください。ピリピ人への手紙の第4章です。持っておられない方は前のスクリーンに出ますので、そちらをご覧いただきたいと思っています。ピリピ4章の6節と7節、ピリピ4章の6節7節、それでは読みいたします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まず最初にですね、私たちには 悩みがあるということをですね、認めるところから始めていきたいなと思っています。この今お読みしました、ピリピ人への手紙4章6節の一番最初で、何も思い煩わないでというふうに出てきます。思い煩うというのはですね、辞書を引きますと、いろいろ考えて思い悩むことという意味が出てきます。例えばですね、皆さんはレストランに行ってメニュー見て悩まないでしょうか。まあ、これはですね、嬉しい悩みでもありますけれども、もう美味しいものがですね、こちらにもあちらにもこうメニューのあちこちにこう入ってきてですね、どれにしようかなと、悩んでしまうことがあるわけですよね。まあ、これ性格にもよりますけれども、もう1分以内にですね、ビシッと決められる人と、もう5分経ってもですね、もういくら待ってもなかなか決められない人と、まあいろいろいるわけですよね。世の中には何でも極端な態度というものがあって、この悩みに関しても、その両方の極端というものがあるようです。悩み、つまり思い煩いですけれども、ある人はそんな思い煩いなんてないんだ。あると思うからあるんだ。ないと思えばない。そういうふうに考えてですね、もう悩みなんてね、もう考えるからいけないんだというふうに考えたりする人もいるわけです。で、中にはもう真面目にですね、もう悩んでいること自体がもう本当に悪いことだよ。もう悩んでる暇があったらできることがあるだろうと言って悩みを否定するような人もいたりするわけですよね。だからもうああしたいだとかこうしたいだとかそういう欲を捨てて、そして悩むことをやめなさいと言ったりする人もいたりするわけです。で、そういう人はですね、悩むことすら良くないと考えまして、どうしたら悩まずに済むだろうかと考えて悩んでしまうというようなこともあるようですけれども、しかしまずはですね、この悩みとか思い煩いがあるということを認めるところから始めていく、これが大切じゃないかなと思うのです。さて、そのように考える一方で、もう一つの極端にも注意しなければならないと思います。ある人はですね、この思い煩いや悩みというものにもう極端にとらわれてしまって、もうどうこうした悩みにもう本当にとらわれてしまう、そういう人がいるわけですね。で、そういう人は心の中もそれから生活までも、もうありとあらゆるものがその悩み、そして思い煩いに捉えられてしまって、そしてそれでもういっぱいになってしまうという人がいるわけですね。思い煩いというのは、まあ思いが煩うというふうに書くわけですけれども、自分の悩みがあまりにも深いので、その思い煩いにもう身を任せるというか、それに引きずられるというか、支配されてしまうような、まあそういう人も中にはいたりするわけです。思い煩いをなくすことはできません。でも同時に、この思い煩いに全てを奪われるようなことがあってもいけないと思います。ですから今日はですね、どうしたらこの思い煩いというものに正しく対処して向き合っていくことができるのか、それを考えていきたいなと思うのです。皆さんは普段ですね、生活していく中でどんなことで悩んだりするのでしょうか。悩みというものは本当にいろいろな悩みがあると思います。そこでこの悩みとか思い煩いというものが、人それぞれ違うのだということをまず触れておきたいなと思うんですね。日本語の聖書の多くはですね、このピリピの手紙のところを、思い煩うなという言葉で、表しているわけですけれども、ある英語の聖書を見ますと、ここのところを Don't worry というふうに、つまり心配するなというふうに訳している聖書があります。 Don't worry. 心配するな。思い煩いという言葉を聞いて、おそらく皆さんの心の中に思い浮かぶことは本当に様々だと思います。皆さんが今までですね、悩んできたことを考えると、本当にいろんなことがそこに浮かんでくるのではないでしょうか。その内容は、例えば本当に心配事であったり、それから悩みであったり、いろんなものがあったと思います。そしてその具体的にはどういうことなのというふうに聞かれたならば、いや実はねというふうに本当に多様な悩み事が出てくると思うのです。ある人は自分の将来とか、そしてこれからのですねことで悩む人もいるでしょう。ある人にとってはお金のことであったり、ある人にとっては人間関係であったり、そしてまたある人にとっては健康のことで悩んだり思い患ったりするわけです。皆さんはこんな経験をしたことないでしょうかね。悩みをですねこう誰かにこう打ち明けたとします。するとですね、あらやだ、あなたそんなことで悩んでいたの、まあそんな風にですね言われてしまったことないでしょうか。一人一人の個性が違うように、思い煩いも本当に多様です。そしてその悩みはある人にとってはとても重いものであるかもしれないし、でもある人にとっては、いや、それはそんなに大したことではないという悩みであるのかもしれません。いずれにしても悩みの大きさ、あるいは悩みの内容、悩み方、これも個性があるように一人一人違っているのではないかなと思うんですね。年齢や状況によっても悩みは変わってきます。ある若い時に悩んでたことが、でも年を取ってからは気にならなくなるということもあるでしょう。置かれている状況や立場によっても、その悩みが変わっていくということもあると思います。ある人にとっては全然平気なことでも、でも別な人にとっては本当に深い悩みになることがあるのだと思います。ですから、自分自身が思い煩うということを恥じる必要はないと思います。誰もが自分の悩みを悩みます。他の人にとっては小さなことであっても、でも今の自分にとってはそれが大きなことに感じられる。そしてそれが自分の悩みというものです。ですから人と比べる必要はありません。大切なことは、私たちがその思い煩いをどのように対処してそれと向き合っていくのかということにあると思うのです。もう一度ですね、このピリピの4章6節を読みたいと思うんですけども、スクリーンをちょっと見ていただけるでしょうか。あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと聖書は語っています。悩み思い煩うという現実を認めた上で、しかし何にもかも諦めてしまうということではありません。ここでは思い煩わないで知ってもらいなさいというアドバイスが語られているのです。つまり思い煩いに対する対処法の一つは、それを知ってもらうということです。なぜ知ってもらうことが必要なんでしょうか。それはですね、思い煩いというものが孤独をもたらすからだと思います。誰にも言えず人知れずに悩む、そのようなことを誰もが経験しているのだと思います。誰にも言えないからこそ悩むのであり、そしてその悩みがまさに思いを、そして心を煩わせていくわけです。そして気がつけばもうそのことを誰にも言えずに一人孤独に陥っている、そういうことがあるのではないでしょうか。最近ですね、韓国のアイドルグループのメンバーであった女の子が自殺をしてしまった。そのことがですね、毎日のように、報道されています。自らの手で人生の幕を下ろしてしまうということは本当に悲しいことです。そして、自ら死を選ぶときには、誰もが一人であり、そして孤独なのだろうと思います。もしその辛い気持ちを誰かに言うことができたならば、 いや、一言でも相談してくれたならば、周りの人たちは誰もがそんな思いに駆られてしまうことでしょう。人が一人で悩み苦しむときに思い煩いが生じます。心が病むようになっていき、そして心が死んだような状態になっていきます。そして現実に死を選んでしまうような人もいるわけです。だからこそ知ってもらうことが必要です。自分一人でそれを抱え込まないで、誰かに、本当に信頼できる人にそれを打ち明けて知ってもらうということが必要なのです。悩みの中で孤独から解放されるために、その事実、そしてその思いを知ってもらうということ、これが確かな対処法の一つだと思うのです。続けてですね、ピリピ4章6節、これもスクリーンを見てください。あらゆる場合にという言葉が出てきますね。あらゆる場合にです。どんな時に自分の悩みを知ってもらったらいいのでしょうか。あまりにも大きな悩みに押しつぶされそうになった時でしょうか。あるいはもうその出来事がですね、本当に大きくなって、もう自分の手ではもう手に負えなくなった時に悩みを打ち明けたらいいんでしょうか。そうではありません。あらゆる場合に知ってもらうことが必要なのです。なぜならば、私たちの悩みを知ってくださるお方は全知全能の神だからです。私たちはですね、人に相談したり思いを打ち明けるときに、おそらく迷うことがあると思います。いやー、こんなことで人の手を煩わせていいんだろうか、こんな悩みをあの人に相談しても大丈夫だろうか、まあそんなふうにですね、迷うわけですよね。小さなことは自分の手で解決し、そして手に負えない大きなことだけを他の人に助けてもらおう、まあ私たちはそんなふうに普段考えるわけですよね。自分でできることは自分でしなさいと、まあ言われてきたわけですから、いや、小さな悩みだったらもう自分で何とか解決しなければいけない、まあそんな風に考えやすいわけです。しかし悩みが深くなっていきますと、何が小さなことで何が大きなことなのかわからなくなるということがあるわけですね。その最初は小さな悩みだったかもしれません。でもそれがですね、だんだんだんだんだんだんと大きくなっていく。そうすると一体どれが小さな悩みでどれが大きな悩みなのか、それがわからなくなる。そしていつどのタイミングで相談したらいいのかもわからないということが起きてくるわけです。そんな風に考えているうちに、いつの間にか一人で悩みを抱えながら孤独に陥ってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。何が小さな悩みで何が大きな悩みか、それがわからないからこそ人は思い煩っていくのではないでしょうか。だからこそあらゆる場合に自分の思いを知っていただきなさい、神に知っていただきなさい、そう聖書は進めているのです。続けてですね、ピリピの4章7節、これもちょっと見ていただきたいんですけれども、スクリーンですね。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。悩みがある人は知ってもらいなさい、神様にそのことを打ち明けなさい、そう言います。そして続きがこの7節ですね。そうすればと語られています。ここはですね、ある意味驚くべきことが語られていると思います。全知全能の神に願い事を祈って知ってもらいなさい、そうすればと書いてあります。皆さん、ここでこの後何を期待されるでしょうかね。この後にどんな答えが用意されているのかと皆さんは考えられるでしょうか。神が願い事を叶えてくださる、いやいや、願った以上のことをしてくださる、 驚くべき奇跡を見せてくださる。まあそんなことをですね、私たちは期待したくなるものです。そうではないでしょうか。けれども、この七節を読みますと、この願い事について、そしてその求めた事柄について、何の答えも書かれていないわけです。聖書の神様は、確かに私たちの願いに応えてくださるお方です。願った通りに、いや、それ以上に応えてくださる。応えることのできる力を持ったお方です。時にはですね、本当に奇跡と思うような、いや、奇跡そのものを起こして、私たちの人生に介入し、私たちの生活を変えてくださるような、そのような力を持ったお方。それが神様です。それにもかかわらず、ここでは、その願いを叶えてくださる神様の約束も、また神様の姿も、一切触れられていないのです。なぜなんでしょうか。それはですね、願いが叶えられるとか、叶えられないこととか、そのこと以上に大切なことがあるからなんですね。人間は思い煩いに悩まされる中で、時に自分自身が環境の犠牲者だと思いたくなることがあると思います。まあ、例えばですね、公害が起きる。PM2.5 とかですね、今いろいろ、環境問題が、取り沙汰されていますけれども、もう公害があるから自分は病気になったんだと、まあ普通は思うわけですよね。つまり、その自分の置かれた環境が悪かったので、自分は悩んでいる。問題にもう苛まれている。まあそんな風に思いたくなるわけです。つまりそれは、自分が環境の犠牲者である。問題の要はですね、自分の外側に問題があるということを思いたくなるわけですね。私が今思い悩み苦しんでいるのは、私の周りに問題があるからだ。あの人があんなことを言ったからとか、あの時にあんな出来事が起きたから、だから私は今こんな風に悩んでいる。このような人にとって、願いが叶えられるかそうでないのかは、まさに死活問題となるでしょう。願いが叶うことが全てであり、そうならない時には、自分以外の人や物事に原因を求めていくようになります。一体誰が悪かったんだ？一体何がおかしかったのか？まあそんな風にですね、問題の原因を、そして犯人探しを始めてしまうわけです。けれども私たちは、そのような環境の犠牲者になってはいけないと思うのです。なぜならば、私たちは環境そのものを変えることはできませんけれども、しかし自分の取るべき態度を自分で選び取ることができるからです。例えばですね、二人の人が交通事故に遭ったとします。同じような交通事故でした。ある人はですね、その交通事故に遭った時に、いやーなんてひどいことに遭ったんだ。もう最悪だ。なんで私がこんなことにならなければいけないんだ。と言ってですね、相手を呪い、その事故を呪い、そして本当に、恨みを感じるような人がいます。でも一方で、同じような事故に遭いながらも、その事故をですね、前向きに捉えて、あ、本当に大変なことに自分は会ってしまった。でももしかしたら、この経験を通して、私は何かを学ばなければならない。まあそんな風にですね、考える人もいるわけですね。同じ出来事です。同じ境遇にあったわけです。でも、人によって、それに対する対応や姿勢は全く違ってきます。なぜならば、その人が、選び取ったものが違ったからです。私たちは環境の犠牲者になることは本当に簡単だと思います。自分の周りにあるものが全部悪いんだと言ってですね、周りにある人や物にその責任を押し付けてしまうことです。でも、 そうならない選択をすることも私たちには可能です。どんな境遇に置かれようと、どんな立場に立たされようと、そしてどんな環境が周りにあったとしても、でも自分が選び取っていくその生き方が必ずあるのです。もう一度ですね、このピリピ4章7節を読んでみたいと思うんですけれども、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここの訳はですね、新改訳聖書の第3版の訳なんですけれども、一番最初に読んだ聖書はですね、新改訳聖書2017というところで、そちらの方の、日本語訳はこう書いてありますね。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。すべての理解を超えた神の平安があるというのです。私はですね、1998年だったと思いますけれども、初めて携帯電話というものを使い始めました。もう20年も前の話なんですけれども、携帯電話ですよ。それまでは、携帯電話そんなもの必要かというふうにですね、もう心からそう思っていました。で、携帯電話持ってる人を見るとですね、まあ、新しいもの好きのですね、もう本当にもう自慢したがりがとか、そんなふうにですね、思ってたわけですね。でも携帯電話なんて必要ない。もうそんなものなくても生活できるし、今までだってそうだったじゃないか、と思ってたんですけれども、まあ、ある必要に迫られて、携帯電話をですね、使い始めたんです。するとですね、まあ、便利なこと、便利なこと。もう、使い始めるとですね、もう手放せなくなるわけですね。で、やがて携帯電話がスマートフォンに変わりまして、そして、最初はですね、スマートフォンのこともですね、もうなんか、悪いものを見るかのようにですね、思ってたわけですね。もうスマートフォン、そんなもう高級な、そんな高いものを、いるかというふうに、まあ、心の中で思ってたわけですけれども、でも、いざ、スマートフォンを使い始めるとですね、まあ、なんて便利なものなのか、と思ってですね、もうこれがですね、もう本当に手放せなくなったわけですね。でも考えてみますと、私は、携帯電話の仕組みを知らないんですね。携帯電話をですね、まあ分解して中を見たとしても、それがどういうふうにどう動いて、そして電話をかけたりですね、情報を調べたりすることができるのか、一切わかりません。わからないんですけれども、でもこの便利さを知ってしまうと、もう絶対離れられなくなるわけですね。皆さん、私たちにとって、悩みの原因や、あるいはその悩みの解決の道筋がわからないということが確かにあると思います。それを本当に知りたい。それが一体どういうことなのか知りたい。でもわからないことがあります。でもわからなくても、神が与えてくださる平安を一度味わうと、もうここから離れられなくなります。このピリピ人への手紙が言ってるように、人間のすべての理解を超えて神の平安が私たちの心に与えられるというこの約束、一度味わったらもうこれはやめられません。もうここから離れられなくなるんですね。つい最近、先月になりますけれども、ローマ教皇が来日しましたね。皆さんご覧になりましたか？ローマ教皇。もうすごい、こう、ブームといいますか、ローマ教皇のですね、やっぱり存在感というのはすっごい大きなものですけれども、東京ドームでも、なんだか5万人が集まってミサをしたそうですけれども、で、その会場にはですね、物販コーナーがありまして、で、教皇グッズなるものが売ってですね、もうみんな買ってったそうですよ。もう教皇の写真とかですね、教皇のなんかがこうプリントされてるようなものが、もう飛ぶように売れたということで、まあ、やっぱりローマ教皇すごいんだなというふうに思いました。そのローマ教皇同様に、いや、 ある意味それ以上に世界中の人に大きな影響を残した人物にマザー・テレサという人がいますね。皆さんこの顔を見ればですね、ああ見たことある見たことあると、思いになるかなと思います。今日はですね、このマザー・テレサにまつわる一つの、エピソードを紹介したいと思います。かつて、このインドのカルカッタに住んでいたマザー・テレサのもとにヘンリー・ナーウェンというですね、人が訪ねた時の話です。当時、ナーウェンという人はこの深いこの葛藤を覚えながら、実に悩みをですね抱えていたそうです。そしてわざわざですねアメリカからカルカッタまで行って、そしてマザーのアドバイスを聞きたいという人たちがですね、まあ行列のようにして並んでるわけですけれども、ナーウェンはその行列に並んだそうです。もう何時間も待たされたそうですよ。そしていよいよ順番が回ってきたわけです。尊敬するマザー・テレサに出会えた、そんな感動をですね噛み締めてるような、そんな余裕はありませんでした。もう限られた面会時間の中で自分の思いをとにかくマザーに伝えたいと思って、ナーウェンという人はですね、もう一方的にですね、私は今こんなことで悩んでるんです、こんなことで葛藤を続けてるんですということを、まあ10分近くもうブワーッと話し続けたそうです。一通り説明が終わって彼が口を閉じると、それまでですねじーっと目を閉じながら話を聞いていたマザー・テレサが顔を上げて、そして一言こう言ったそうです。そうですね、あなたが一日に1時間、あなたの主を礼拝する時間を過ごし、自分の心に照らして間違ったことを行わなければそれで大丈夫です。マザー・テレサの答えはそれだけだったそうです。短い約束の時間はもうそこで終わりを告げました。もう後ろにもですね、もうマザーにもう会いたいという人が行列で並んでるわけですから、もう席を譲らなければならなかったのです。ヘンリー・ナーウェンはあっけに取られ、そしてもう呆然としながらですね、もうカルカッタの空を仰いでいました。実際マザー・テレサの答えは答えになっていませんでした。ナーウェンが抱いていた深い悩みと葛藤に対して適切なアドバイスも、そして何の具体的な対応も示されていなかったからです。しかしナーウェンはこの時の経験を後になって次のように振り返っているのです。私はマザーの答えを聞いた時、問題でいっぱいになっていた私の心が風船のように破裂したことを感じました。そして人の力を超越した本物の癒しに触れたことを悟りました。マザーの言葉は単純でそれでいて率直なものでしたが、それが私の心の中心まで刺さってきました。彼女の言葉は真理であり、私は残りの生涯をかけてこの真理に生きるべきだと分かったのです。もう一度ですね、このマザーの言葉と先ほどのピリピ4章7節を一緒に見てみたいと思います。スクリーンをご覧ください。マザーテレサは言いました。そうですね、あなたが一日に一時間、あなたの主を礼拝する時間を過ごし、自分の心に照らして間違ったことを行わなければ、それで大丈夫です。ピリピ人への手紙4章7節。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この二つの言葉は、具体的なことに対して何の回答も与えていません。問題に対する実際的なアドバイスを何ら示していません。ナーウェンが求めていた答えにも、そして私たちが求めている 求めにも、この二つの言葉は何の答えも与えてくれません。それでいて、私たちの心を大切なものへと向けさせてくれるのです。皆さんは何でもかんでも願ったことを叶えてくれる、そんな神様を求めていらっしゃるでしょうか。それとも、私の理屈を超えた、私の理解を超えた、でもそれでいて私の心に確かな平安を与えてくださる、そんな神様に心を向けていかれるでしょうか。ヘンリー・ナーベンが告白したように、聖書の中に真理の言葉を見つけることができたならば本当に幸いだと思います。そして聖書の中に書かれている神様に本当の信頼を感じて、そして神様が与えてくださる平安を味わうことができたら本当に幸いだなと思います。皆さんが心と思いを神様に向け、そしてその心と思いをキリストにあって守ると言ってくださる神様によって導かれていくことを心から願っています。一言お祈りさせてください。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神様、生きていくということはなんと大変なことでしょうか。毎日の生活の中にどうしてこんなにも悩むことが次から次へと起きてくるのでしょうか。けれども、私たちはあなたがおられるということを知っています。あなただけがすべてを知り、そしてすべてを動かすことのできる生ける誠の神であるということを信じています。どうかさらに深くあなたを信頼することを学ばせてください。思い煩いや、また願い事に心を支配されてしまうことがないように、どうぞ助けてください。あなたを自分の思い通りに動かすのではなく、私たちの心を癒し、また守ってくださるあなたの力に信頼し、またそれを体験することができるようにしてください。新しい月、そして新しい週が今日から始まりました。どうか今週も私たちの心と思いがあなたの平安に覆われて、そして毎日を過ごしていくことができますように。そしてまた次の日曜日にも、あなたを信じ、あなたを信頼するがゆえに礼拝を捧げる者として、また教会に集うことができるように、私たちを導いてください。私たちが心の底から信頼して間違うことのないお方、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
政治に応答して、どんな思い煩いもという賛美をしたいと思います。思い煩いと聞くと暗く重い感じがありますけれども、私たちには主がついていますので、明るく喜んで賛美をしたいと思います。お立ちください。 感謝と喜びを元気に賛美したいと思います。12月の最初の日曜日ですので、12月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。12月誕生日の方、その場にお立ちください。 座りください。これで今日のオープン礼拝を、終えたいんですけれども、最後に、アナウンスをさせてください。オープン礼拝のクリスマス、クリスマスグルーヴが12月の22日にあります。時間がいつもより1時間早くて5時からとなっています。このようなチラシができましたので、ぜひ、お友達の分も持って行って、ぜひ誘っていただきたいなと思っています。初めて来た方にも届くようなものを準備しようと、準備をしていますので、ぜひ振るって、誘ってきてください。はい、あとで、今回はクリスマスグルーヴの後に交流パーティーとして食事を用意してパーティーをします。でそのための献金箱も受付の方に置いておきますので、ぜひお心ある方は、献金にご協力ください。以上です。ありがとうございました。